内に届け、世田谷おもてなしプロジェクト。
ジオクイチ、こんにちは。今週はアイルランドの挨拶でこんにちは、ジオクイチから始まりました。世界に届け、世田谷おもてなしプロジェクト。マスコットキャラクターのおもてなしちゃんです。おもてはひらがな、なしは漢字、果物の梨をイメージしたマスコットキャラクターなんだよ。おもてなしちゃんの仲間ソックスファイブと一緒に世田谷を盛り上げる活動をしているんだ。この番組は世田谷から世界へ、おもてなしのリアルな現場、おもてなしの最前線を発信していなーしゅ。さーて、今週は世田谷を本拠地に活動するラグビーチーム、リコーブラックラムズのおもてなしに迫ります。リコーブラックラムズは日本ラグビーの最高峰であるトップリーグに所属するチームで、日本代表経験のある松橋周平選手やマイケル・ブロードハースト選手をはじめ、各国代表経験を持つ選手が多数所属。チーム名の由来は黒のジャージからイメージされるブラックと、チームエンブレムであるオスの羊ラムを掛け合わせてブラックラムズっていうチーム名が付けられたそうです。そんなブラックラムズの皆さんはラグビーの試合練習だけでなく、ラグビーを通じた地域貢献活動にも積極的に取り組んでいるんだ。おもてなしプロジェクトに賛同し、街中観光交流協会にも加入しているんだよ。ラグビーを通じて地域貢献とくればこの番組で取り上げないわけにはいきません。今回はスタジオを飛び出して、なんとリコーブラックラムズのホームグラウンドに突撃取材。キャプテンの浜野大輔選手と辻井健太選手にインタビューしてきました。ラグビーのトップ選手を前にしておもてなしちゃんドキドキしっぱなし。その模様は後ほどお楽しみに。それでは世界に届け世田谷おもてなしプロジェクト、まずはこちらのコーナーから行ってみよう。
こんにちは。
こんにちは。
このコーナーでは毎週世界の言葉でこんにちはを紹介します。いろんな国のこんにちはをラジオを通して一緒に学んでいきましょう。今日取り上げるのはイギリスの隣にある島国、アイルランド共和国、通称アイルランド。北海道ほどの大きさで、別名エメラルド島って言われるように緑豊かな美しい島国なんだ。各地に残る石造りの古代遺跡、ケルト民族独特の音楽やダンス、そしてアイリッシュパブでおなじみの黒いビール、ギネスビールも有名だよね。また、妖精の国と呼ばれるアイルランドでは、今でも妖精が生き続けていると信じられていて、なんと道路標識に妖精横断注意っていう看板もあるんだって。そんなアイルランドの第一公用語はアイルランド語だけど、実際にはほとんどのアイルランド人が第二言語である英語を話していて、日常的にアイルランド語を話している人は全体のたった 2% と言われているよ。アイルランド語でこんにちははジアクイッチ。発音はジアクイッチのグの音を喉から出すように発音するのがコツらしい。グ、こんな感じかな。グ。おもてなしちゃんには難しすぎる。はい、ジアクイッチの言葉は God with you、 神様があなたと共にありますようにっていう意味があるんだって。さすがカトリックの国だよね。 アイルランドの人に会ったら、ジアクイッチと笑顔で挨拶してね。今週はアイルランド語の挨拶でこんにちは、ジアクイッチを紹介しました。世界に届け、世田谷おもてなしプロジェクト、
おもてなしの最前線。今週は世田谷を本拠地に活動するラグビーチーム、リコーブラックラムズのおもてなしに迫ります。リコーブラックラムズは1953年に創設されたリコーラグビー部が母体。1970年代には全日本選手権を制覇し、和製オールブラックスの異名を取ったほどの歴史と伝統のあるラグビーチームなんです。リコーラグビー部のシンボルである黒のジャージからイメージされるブラックと、チームエンブレムでもあるお羊ラムがチーム名の由来となっています。ホームグラウンドは二子玉川駅からバスで15分、世田谷区宇根にあるリコー絹田総合グラウンド。クラブハウスの場所を借りして、キャプテンの浜野大輔選手と辻井健太選手にお話を伺いました。
リコーブラックラムズ、浜野大輔です。自分は今共同主将を務めておりまして、同期の松橋と一緒にやってます。で、自分はポジションはセンターで、言ったら攻守の要としてプレーさせてもらってます。で、ボールを持ったらしっかりボールをキャリーする、
はい、
それがディフェンスになったら、フォワードとバックスの間にいるので、こう中心となってリードする立場となってます。で、自分の持ち味はしっかりボールを持った時の激しく前前進するプレーと、低いタックルです。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、同じくリコーブラックラムズの辻井健太です。ポジションはプロップというポジションで、背番号が1番のポジションになります。主な役割としては、スクラムの最前列ですね、の左側のポジションを担当しています。持ち味は、スクラムだったり、タックルだったり、体を当てていくところを持ち味とプレーしていますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今ちょうどトップリーグ中ということで、はい、現在の戦績を伺いたいです。
そうですね、今のところ、順位としては5位のところで、で、今日の戦が終わり次第なんですけど、それが終わったら、順位が確定するところなんですけど、自分自身としては、チームとしても本当一歩ずつ前進しているっていう状況ですね。はい、
今日は4月7日に、取材をさせていただいております。今後ね、本当ちょっと楽しみなんです、
はい、
で、試合会場でとっても素敵なプロモーションビデオが流れると伺っています。
はい、そうですね、今試合前にですね、スクリーンにチームの PV が流れるんですけども、今年はアニメーションを使ってですね、
はい、
チームを紹介しておりまして、僕たちも初めての試みで、結構、漫画みたいな感じで、なんかすごいちょっと工夫し、他のチームとはちょっと違った工夫をしておりまして、ちょっとそういった部分にも注目していただければなというふうに思ってます。
YouTube でもチェックできますので、
はい、
ぜひ皆さん見ていただきたいと思います。そしてチームにはとってもかっこいいスローガンがあります。
はい、今年の、スローガンビガーといって、
はい、
バックインゲームゴーアゲインという意味となってまして、この意味としては常にこうゲームに参加するっていうことなんですけど、具体的に言うと、こうボールを持ってない時のエフォートだったり、こう姿勢、そういった部分をプレシーズンからずっと積み重ねてきてトレーニングしてきました。ぜひ試合会場でもボールを持ってない時の選手の動き、例えば味方が選手が前進した時のサポートであったりだとか、ディフェンスの時にいかにこうタックル激しくいってるかとか、もうタックルしたらすぐに起き上がる姿勢、そういったところに注目していただいて見ていただければなと思ってます。
そしてチームが大切にしているミッションもあるということです。はい、浜野選手お願いします。
は
い、
こうラグビーを通じてですね、会社地域社会を活力を感動を与える、僕たち、ラグビーだけじゃなくて地域貢献活動、普及活動っていうのにもう率先して、はい、取り組んでおります。で、後で紹介するんですけども、ゲストティーチャーであったり、見守り隊、そういったのを通じてですね、ラグビーだけじゃなくて、こう世田谷区を中心に、ホームタウンとしてしっかりもうラグビーとこう地域の皆さんをファンと一緒にこう盛り上げていけるように、少しでも何か貢献できるようなことを、ラグビーを通じてですね、そういうのを、はい、やっております。
じゃあここで改めて、新型コロナウイルスに負けるな、リコーブラックラムズのおもてなしということで、世田谷区でのスポーツの普及、地域貢献の取り組みについてお話を伺いたいと思います。
さまざまな交流があるんですよね。まずはゲストティーチャー活動、辻井選手お願いします。これは、はい、
ゲストティーチャー活動なんですが、主に、世田谷区立の、ですね、小中学校に、選手が訪問して、体育の授業などで、タグラグビー教室などを行って選手たちと、生徒さんと交流するようなものを実施しています。その中で、やっぱり我々こうラグビーを通して学んできた、こうスキルであったり、こう人と人とがこう助け合うようなこう精神面だったりをこう生徒さんにお伝えして、また、その場で盛り上がるようなパフォーマンスを見せたりとか、いろいろと満足していただけるような活動をできるように今進めています。
そしてブラックラムズ見守り隊、はい、浜野選手、
はい、週1回なんですけども、水曜日お休みなので、そこでローテーションしながら、小学生の皆さんをちょっと見守ってます、
はい。
で、当日とか結構交通量とか多くて、あと、自転車もですね結構行き交うところで、そこの小学生がよく、通う通学路なんで、そこを僕たちが中心となって通学路も確保してですね、生徒がこう、横断歩道を渡れるように円滑に進めてやってます。
もう屈強なメンバーの皆さんが見守ってくれてると思うと、もう小学校の皆さんもなんかもう本当に安心して通学できますよね。
あと結構挨拶してくれるんで、向こうからもそういった姿を見ると僕も結構元気もらえててですね、なんかおはようございますって大きな声で言ってくれると、僕もおはようございますって、ね、そういった元気にこうもらえるんで逆にな
るほど、
なんかすごい楽しく、やらせてもらってます。
他にもラグビー体験会っていうのも前あったんですよね。
そうですね、初めてホームグラウンドの駒沢陸上競技場でやりまして、で結構お客さん集まってくださってですね、でラグビーの体験会を開いて、4つのステーションぐらい分かれてですね、トライするコーナーであったり、あとはこうラインアウトのこうリフトする体験もできたりして、結構お子さんはすごいもうテンション上がってましたね、見てて。
またコロナが明けたらね、また
そうですね、ぜひやりたいですね。
そうですね、はい。どうですか、この地域活動を通して印象に残っていることとかってありますか、辻井選手。
そうですね、リコブラックラムズのことはあまり知らないところに行ってこう活動して、それで自分たちのこう良さを伝えるとともに、その生徒さんだったりのこうエネルギーをもらって、またこう次のこういう地域貢献活動だったりラグビーにこう頑張ってエネルギーをもらえたのがすごく印象に残ってます。
浜野選手ありますか。
自分はですね、2年前ですかね、秋田県の能代小学校と、岩手の仙北小学校に訪問したんですけども、その時夢先生というのを担当したんですよ。で自分がこう、自分の夢がラグビー選手だったので、その将来の夢をこう達成するためにはどうするのかっていう、自分の経験を踏まえて、生徒の皆さんの前でこうプレゼンで発表したんですけども、その1週間後に、両校からの生徒からこの束で手紙が届いたんですよ。それを見て、当時は浜ちゃんって言ってたんで、浜ちゃんのその夢に対する思いだったりだとか、努力する姿勢、もう僕も頑張って真似してみますっていう、そういう言葉を書いてあったんで、結構、それ見てですね、僕結構心打たれたというか、なんかみんなこう一語一句ちゃんと聞いてくれてたなっていうのをちょっと感動してですね、もっともっとそこの地域だけじゃなくて、もう一回ちょっとこう夢先生やってみたいなっていう思いになったりしたんで、
じゃあ世田谷区でも、
そうですね、もう世田谷区ではまだやれてないんですよ。だからどんどんそういうのは自分から発信していって、いい影響を与えられる存在になれたらいいのかなというのは思ってますね、
ホームグラウンドが世田谷区のうなねなんですけど、世田谷区で、町、人、自然に対して何か思うこととかってありますか。
そうですね、もう僕結構1年目からここの世田谷区に住み始めて、本当、自然もありますし、多摩川近いですし、でおしゃれなお店もあって、で、二子玉行けばすぐ、好きなものが揃う、もう本当にトップリーグの中で多分一番いいのかなっていう街の中では。で、僕好きなお店があってですね、レッド・イット・ビーっていうコーヒーなんですけども、そこでよくコーヒー飲んだりだとかしてるんですけど、何よりも人が良くて、店員さんがもうアットホーム感がありまして、 なんかすごいリラックスできる場なんで、まあ、皆さんもぜひお時間あれば、まあ、感染対策して上で行ってみてください。
私もチェックします、
はい、
辻井選手どうですか。
はい、自分はですね、まあ、お気に入りのお店ということで、双子玉川駅の、近くの商店街にある定食屋のたぬきさんに、よく独身時代お世話になったので、はい、こうまあ、味もすごく美味しくて、ボリュームもすごくあって、本当にこうリコブラックラムズの独身選手はもう全員がお世話になっているようなところなので、まあ、店長さんだったり奥さんだったりすごく人柄も良くて、
はい、
こうなんていうんですかね、ラグビーの話だったりもいろいろ聞いてくださって、なんかこうすごくお腹もいっぱいなんで、こう心も満たされてすごく素晴らしい時間が過ごせる場所なので、まあおすすめの料理は牛すじ煮込み定食になるので、ぜひ皆さん食べに行ってください。
はい、行ってみたいと思います、はい、ではここでラグビー以外の質問です。お互いを一言で表すと、浜野選手、
そうですね、まあ、僕辻選手なんですけど、帝京大学の大先輩で普段からお世話になってて、まあ、一言で言うと本当に優しいですし、で結構グルメも結構詳しいんで、
そんな感じです、
はい、であとはなんかその焼肉の、ね、食べ方とかも味付けとかも結構詳しいん で、 うで、こうした方がいいよとか結構アドバイスをもらって食べたりはしてます。
辻選手一言で、
はい、まあ、浜野選手はそうですね、もう真面目っていうのが一言で浜野選手を表すの一番いい言葉かなと思います、まあ、ラグビーもそうなんですけど、ラグビー以外のところもこうリーダーシップ取って引っ張ってくれて、本当に、まあ、ベテランだったり中堅若手全ての人にいい影響を、まあ、与えてくれる人物だと思っているので、まあ、これからもチーム引っ張っていってほしいなと思います、
は
い、
そして現在のマイブームってありますでしょうか、浜野選手。
自分は、最近、まあ、コロナ禍とかの生活になってヨガやり始めたんですよで結構ヨガするとなんかこう体もスッキリしますし、こうマインド的にもこうちょっとフレッシュになれるんですけど、まあ、YouTube でこう探してですね、まあ、大体土日とか休みの時はヨガをやって朝スッキリして一日を過ごすのやつをやってましたね。
素敵ですね辻井選手はマイブームありますか。は
い、まあ、自分もそうなんですけど、こうまあ、結構ステイホームの時間が長かったので、まあ、今まで全然してこなかった料理などをするようになりました。で結構好きな料理で、カレーライスがあるので、スーパーとかでスパイスを買ってきて、こうスパイスからこうカレーを作って
すごい
自分で家で食べて、なんか普通の市販のルーも美味しいんですけど、やっぱり自分で一から作ったこうカレーがなんかすごく健康的ですごくなんか美味しかったので今そうですね、料理をすることがマイブームになってます、
ね、ではリコブラックラムズのこれからのスケジュールなんですけど、詳しくはホームページ、あと SNS が出てますね。
そうですね、はい、ぜひホームページ、それから SNS ですね、インスタグラムもやってますし、 Facebook、まあ、Twitter それぞれやっておりますので、ぜひそちらの方注目していただいてですね、チェックしてください。
応援のポイントっていうのがあって、黒いものを身につけるんですよね、
まあ、服でもいいですし、なんかグッズでも、まあ、女性の方はアクセサリーだったりだとか、そういったのを身につけてですね、まあ、グラウンド来ていただければと思いますので、お願いします。
では最後にリスナーの皆さんへメッセージをお願いいたします。浜野選手から。
はい、まあ、ブラックラムズなんですけども、着実に一歩一歩前進して成長します。まあ、そういった僕たちの、まあ、ラグビースタイルがですね、まあ、本当に泥臭いプレーですね、まあ、そういったところを注目していただいて会場に来ていただければよろしくお願いします。
辻選手お願いします。
はい、まあ、今日このラジオに出させていただいたのも浜野選手と自分なんですけど、まあ、ブラックラムズには他にもいろんないい選手がいたりとか、いいキャラクターを持った選手いますので、まあ、試合会場だったり、まあ、今ちょっとコロナの影響で練習とか見学っていうのは禁止になっているんですが、そうですね、落ち着いてきたりするとグラウンドとかにも足を運んでいただける機会があると思いますので、こういろんな選手を見ていただいて、ブラックラムズのこう素晴らしい部分をこう見つけていただければと思います。はい、
ありがとうございます。リコブラックラムズキャプテン浜野大輔選手、そして辻井健太選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
1、2、3、4。
ここでお知らせです。
依然コロナウイルス感染症が収束しない中、この状況をオール世田谷で乗り越えるため、世田谷スーパーエール2021では演技・演奏のパフォーマンスなどにより区民の皆様へエールと感謝を送り届けます。そこで今回、区民の皆様からエールと感謝のメッセージを募集いたします。メッセージは医療従事者、商店街、区内事業者、家族、友人、アスリートなど誰に向けたものでも構いません。また一人につき何度でも可能です。皆様から集めた大切な方へのエールと感謝は5月9日日曜日に事務局にて組み合わせ、モザイクアートとして世田谷区ホストタウンロゴマークを制作し、一つの形にして届けていきます。応募はメールのほか、観光案内所三茶キューブでも用紙をご用意しておりますので、ぜひどしどしメッセージをお寄せください。応募方法など詳しくは観光情報サイトエンジョイ世田谷をご覧ください。その他、おもてなしプロジェクトの過去のイベントなどの動画もアップしていますので、ぜひご覧ください。詳しくは YouTube で世田谷おもてなしで検索してください。
世界に届け世田谷おもてなしプロジェクト、そろそろお別れの時間です。世田谷区本拠地に活動するリコーブラックラムズ、おもてなしちゃんはもうすっかりファンです。これからも頑張ってください。ありがとうございました。さあ、この番組では皆さんの身の回りで目にした耳にしたおもてなし情報を募集しています。メールの宛先は数字の834@fmsetagaya.com、834@fmsetagaya.com、 世界に届け世田谷おもてなしプロジェクトまで、あなたからのメッセージお待ちしていなーしゅ。これまで番組で紹介した情報の一部は世田谷おもてなし交流参加実行委員会の事務局ニュースレター、ソックス通信にも取材記事が載ってるよ。エンジョイ世田谷ホームページにアップされているので、こちらもチェックしてね。ちなみにこの番組は1週おきに再放送でお届けしています。また直近の放送なら FM 世田谷のホームページからポッドキャストでも聞くことができるよ。ぜひ聞いてね。世界に届け世田谷おもてなしプロジェクト、お相手はおもてなしちゃんこと
武田よしこよしりんでした。
また来週、バイバイ。
この番組は世田谷おもてなし交流参加実行委員会の提供でお送りしました。